にちは、 WWD ジャパンのまやです。
さだちです。
いろいろ深く考えすぎてついついめんどくさいと言われがちな私たちが送る考えたい言葉、2週間に1回ファッション&ビューティー業界で使われる言葉について語り合います。私は社内で翻訳担当しているまやです。オランダの大学に進学して考古学を主専攻に、ジェンダー学も副専攻して勉強していました。
入社2年目、ソーシャルリーダーのさだちです。大学ではジェンダーとポストコロニアリズムを勉強しながら LGBTQ 向けメディアでライターをしていました。このポッドキャストでは当たり前だと思っているものに疑問を持ったり、その歴史や成り立ちに興味を持っている2人がもう一度考えたい言葉について話します。第4回目の言葉はジェンダーレスです。
はい、ジェンダーレスというと、まあ、ファッション業界とかメイクでも主に使える言葉と思うんですけど、うんうん、
はい、
さだちさんはファッションとジェンダーはどういう線引きというか、
レスっていうのは多分ない、なくすっていう考え方なので、うん、その男性向けの洋服、女性向けの洋服っていう風に分かれていることが前提だから、自分はジェンダーレスなファッションをしてるっていう風に思ったりすると思うんですけど、僕は結構古着を着ることが多いので、
うんうん、
古着だとあまり売り場も分かれていなかったりとか、
そうですね、
うん、多いので自分で意識はしていないけど意外とジェンダーレスになってるのかななんて思ってます。まやさんはどうですか？
そうですね、私もジェンダーレス女子だとかそういう自負は持っていないんですけど、やっぱりウィメンズ向けの洋服って、うんうん、ジャポケットが小さかったり、
確かに
機能性が明らかにないんですよね、
うんうんうん、
なのでそういうのを追求していった結果メンズのものを買うとかは全然しますし、う
ん、結構じゃあ男性向けの売り場に行ったりとか。
そうですね、あんまり抵抗はないですね、そこに入っていくのも、うん、多分男性のものしか売ってなかったら入れないかなとは思うんですけど、
確かに、うんうん、
でも大体の多くのセレクトショップとかって、まあ、同じ店内にウィメンズとメンズがあったりするので、うんうんうんうん、この一周するって意味では抵抗がないですね。はい、で冒頭でジェンダーレスファッションが、まあ、レスって言葉の意味に含まれているのがジェンダーをなくすファッションだと思うんですけど、はい、
うん、
日本でのジェンダーレスファッションっていうのはじゃあその男性女性っていうバイナリーが対になるものがまず存在していて、はい、それの反対のファッションを着ることで、
はい、
がすごい普及してる印象があるんですよね私は。
はい、
まあ、例を挙げるなら私たちの世代は多分リューチェルさんとかが結構主だって、
うんうんうん、
でその少し前にトマンさんとかジェンダーレスなもうメイクもファッションも楽しむ男子がいたのかなって思います。
確かにジェンダーレスっていうとジェンダーがないっていう風に思うかもしれないんですけど、実際は自分のジェンダーが着るべきと言われているもの以外のものを着る、逆のものを着ることによってジェンダーをこう壊すというかなくすというか逆にいくっていう意味で、うんうん、なのでそうですね、結局逆のものをしていることがジェンダーレスと呼ばれていることが多いかなとは思いますね、
うんうん、
例えばメイクは女性のものだとされてきた社会で男性がメイクをすることでジェンダーレス男子っていう風に呼ばれたりもするので、
うんうん、
実際レスではない。逆にジェンダーレス女子っていうと、
うん、
刈り上げをしている方とか、
うんうん、
ウルフカットの方とかわりかしボーイッシュと言われるようなファッションをしている女性がジェンダーレス女子って呼ばれたりもするので、やっぱり逆のもの、異性がするべきだとされていたものを取り入れることがことでこうプラスマイナスゼロにするじゃないですけど、それでレスっていう言葉なのかなと。
そのジェンダーってお互いの軸があって、
うんうん、
ファッションとかでその軸をなるべく減らすって考えですよね。
そうですね、はい、そういうそれがジェンダーレスかなと、日本のジェンダーレスファッションってそういうイメージがあるんですけど、
はい、
最近ジェンダーニュートラルっていう言葉も日本語でも聞くし、英語ではもともと多分ジェンダーニュートラルっていう言葉の方がレスよりも聞く機会が多かったと思うんですけど、
そうですね、
うんうん、どういうものがジェンダーニュートラルファッションに入るんですかね。
はい、ジェンダーニュートラルのニュートラルはなるべく無にした状態だから、
うんうんうんうん、
ジェンダーレスがどっちもあるにしてる状態に対してはニュートラルっていうのはどっちもない状態にすることなると思うんですね。
ニュートラルだとまあ中立とかっていう意味になるので、うん、まあ、あとまあアルカリ性と酸性でいうと中性のことをニュートラルっていうので、
そうですそうです
、男性と女性がこう一線でつながってるとしたらちょうど真ん中に来るものがニュートラルっていうふ
う
に、まあ、図で表すことができると思うんですけど、
うんうん、 意外と違う点っていうのが、ジェンダーニュートラルの方はそもそもニュートラルなに見えるアイテムを着るってことですよね。
そうですね、僕のイメージでもそうなんですけど、うん、ジェンダーレスファッションっていうのは、うん、ジェンダーレスとして売られているアイテムを着ないといけないわけではなくて、先ほどあのお話したように、例えば女性がメンズのアイテムを着てみたり、うん、男性がウメンズのアイテムを着てみたりっていうふうにするのに対して、ジェンダーニュートラルとして売られているものっていうのは、社会的な定義で見てもどちらが着てもおかしくないとされているもの。
それが例えばじゃあ体のラインが出ないような T シャツであったり、
うんうんうんうん、
なるべく装飾の要素が削ぎ落とされてるのかなって思います。
確かに、
うんうん、
そのまあ、すごくシンプルにして、うん、まあ、無印良品に売ってるようなものって結構ニュートラルな、うん、色もニュートラルだし、素朴なものであればあるほどどちらが着てもおかしくない、うんうん、おかしくないっていうのは社会的な目で見ておかしくないとされてる、うんうん、
だからどうしてもアイテムにジェンダーっていうのを私たちの社会は持ってしまっているから、例えばじゃあ考古学とかである話なんですけど、
はい、
あのお墓の中からブローチが出てきた、
はいはい、
でそういうアイテムからその人物を想定とかするんですよ、
うんうんうんうん、
分析考察をするんですけど、どうしてもその考えを持っちゃってると、うちらはブローチを見て、あ、この墓主は女性だったんだとか決めつけてしまうんですけど、はい、実はあのその文化にあったものではブローチも男性はじゃあ胸のところにつけて、女性は腰のあたりにつけるとか、うんうんうん、そういう位置の違いで、あの誰もがつけるものだったとかもあるので、
はい、うんうん、確かにあのアメリカに住んでいて、
はい、
あの日本人として生きていると、まあ、着物ってすごく世界的にも伝統衣装として知られてると思うんですけど、結構聞かれるのが、じゃあ日本人の男性は何を着てたのって聞かれるんですよ、アメリカでよく。
ああ、そうなんですね。
で一瞬えって思うんだけど、その西洋的な考えで言うと、じゃあ女性がドレスを着て、あの男性が、まあ、いわゆるパンツとシャツを着てっていう風な考え方にすると、同じ洋服の名前のものを着るっていうアイデアが昔はなかったことからすると、両方のジェンダーが着物っていう一つのものを着てるっていう風な社会ではなかったと思うんですよ。そういう目線で見ると着方が違うじゃないですか、着物だと帯の、あの締め方とか襟の向きとかが違うと思うんですけど、うん、そういう風な違いが出るけど、洋服自体の名前が違うとか、あの形が明らかに違うわけではないっていうことは、ニュートラル、レスというよりもニュートラルっていう状態なのかなと思います。
そうですね。ただ一点、そのジェンダーニュートラルを気にする時の一つの考え方というところで言うと、
はい、
ニュートラルって言ってるけど、それが結局マスキュリンなアイテムに寄ってしまっているっていう現状も確実に存在はしていると思うんですね、うんうんうん、
確かに。あの一つ思ったのが、カップル、男女のカップルでお揃いコーデ、はい、双子コーデとかをするときに、うん、おそらく彼氏が彼女の方に歩み寄ることってないと思うんですよ、
うんうんうんうん、
彼女が彼氏の方のファッションに歩み寄る方の方が明らかにケースとして多いと思う。
同じシャツを着たり、
うんうん、
あのつなぎオーバーオールを着たりっていうファッションですよね、うんうんうん、
あの彼女の着ている、うん、あの素敵なスカートとか素敵なハイヒールを真似しようっていう風にはならないことからすると、やっぱりあのセンターにいる普通とされているものっていうのが結局マスキリンというか男性ものではあるなと思ってて、
うんうん、
これよくジェンダーで使う例なんですけど、
はい、
ミッキーとミニーを考えた時に、はいはい、ミニーからリボンとまつげを取るとミッキーなんですよ。
そうですね、
顔でも、うん、そうなんですよ。そうすると結局じゃあオスのネズミになる
、はい、
ミッキーがニュートラルな状態、ミッキーが無の状態だけどでもオスみたいな、はいはい、
ミッキーがゼロでミニーがプラス3ぐらいですもんね。
そうなんですよ。だ結局どのキャラクターも、はい、あの男性キャラというかオスのキャラっていうのがあの無の状態で、そこにまつげと口紅とアイシャドウとかをつけた状態でやっと、うん、あメスというか女の子のキャラクターになるんだっていう状態っていうのは結構、まあ、メディアでも多い話なので、
うんうん、わかります。ファッション業界のジェンダー関連で話題に上がったトピックで、
はい、
US 版の Vogue 12月号でハリー・スタイルズが単独でカバーを飾っているんですけど、
はい、
そこで、ハリーがドレス、
はいはい、
胸元がこうシャギーな、
うんうんうん、
あの加工が施されている白い長いドレスを着て、
ありましたね、
表紙になってすごく話題を集めていました、
はい、
普段からハリーは色使いや形素材など結構冒険的なファッションすることでも知られていると思うんですけど、
はい、
2019年のアメリカのイベント、あのメットガラーに出た時も、
あ キャンプがテーマだったやつですよね。
はい、皆さんが結構思い思いにファッションを楽しむイベントなんですけど、そこでハリーは、ヒール付きのブーツで、黒いパンツスーツで、トップスは結構あの透け感のある素材を使用していて、はいはい、それも話題になっていました。
はい、
流動的にファッションを楽しむ方だなっていう印象もあるんですけど、佐々木さん的にじゃあハリーはジェンダーどう思いますか？
結構あの英語圏のメディアだとちょっと言葉汚くなるんですけど、
はい、
ジェンダーファッキングっていう風に言われてることが多いと思いますね。
あ、
まあ、そのかなりパワフルな言葉だと思うんですけど、
そう
です
よね、うん、
この、まあ、F ワード、
はいはい、
F ワードはいろんな意味があると思うんですけど、一つの言葉としてもめちゃくちゃにするとかぶっ壊すとか、あの日本語だとちょっとあのクソくらえとかいう風に訳されたりもすると思うんですけど、
どうだってよくて、
そうそう
気にしないでも好きにやってやるぜっていう、うんう
ん、そう、なんかジェンダーを気にしないとかが多分レスだったと思うんですよ、うんうんうん、ジェンダーにとらわれないとか気にしないとかじゃなくてジェンダーぶち壊そうぜみたいな、うんうんうん、そのぐらいのテンションなんですよ、言葉のイメージとしては、うんうん、その言葉を使ってあの英語圏ではハリースタイルズのファッションを表すことが多いですね、
うんうん、結構性別の壁を越えたファッションとかも言われがちですけど、
はい、
性別の壁を作ってるのってマイノリティ当事者ではなくて、明らかにマジョリティ社会が作ってる言葉を勝手に壊してるみたいに表現されるのも、
うんうんうん、
多分それも絵の、あの反骨
そうですね、
も込めて、もう知らないよそんなのっていう、
なんかあの今まででいろいろなファッション、そのジェンダー関連のファッションの話をしてきましたけど、
うん、
あのジェンダーファッキングが何か本質的に違うかというよりも、
うんうん、
その本人の精神的に気にしないレベルじゃなくてもぶち壊そうとしているその精神を表しているので、その、まあ、メディアから見たらハリー・スタイルズはそのぐらいの意思があるっていうふうに思われて
る。そうですね、
うん、
だ別に私がじゃあ自分のこと女性だと思ってて化粧してないからって言ってジェンダーレス女子って言われたらちょっとげんなりするところもあって、
うんうんうん、
いやそんなもん背負って生きてるわけじゃないしこれが落ち着くだけだしと思うところもあるので、
うんうん、
そういうあの逆に押し付けられないっていう意味もあるのかなと思いましたね、うんうん
うん、そうですね、自分がそういうつもりでやってるかつもりでやってないかっていうのは結構大きな差になると思います、その意思としてやってるのか、
うんうん、
でジェンダーファッキングはかなり攻めの姿勢だなと、そのジェンダーをにとらわれないとか、
うん、
まあ、ジェンダーをぶち壊すっていうと逆のものをずっとしているだけではなくて時には社会の型にはまっていることもあると思うんです よ。別にあの逆のことをしていないからといってとらわれてるっていうふうに決めつけるのも良くないのかなと、
うんうんうん、
例えばハリースタイルズも1970年代のグラムロック系のファッションをすることも多くて、こうスーツかっちり決めた感じで、
うんうん、
あのオールバックのヘアみたいなファッション
レトロだし、
うんうんうんうん、僕はそのイメージがもともとすごく強かったので、うんうん、ハリースタイルズのファッションって、
うんうん、
そういう風にいわゆる男性的と言われるファッションもすればいわゆる伝統的な男性性からかけ離れてるファッションもする、うんうん、その流動性があるなと思いますね。
はい、でそういう流動性っていう概念に当てはまる言葉としてフルイドっていうものが普及してるんですけど、うんうん、まあ、ジェンダーフルイドとして言われるんですけど、
はい、
あの本当に意味的には流動的流れるもの、
はい、
なんか固定のジェンダー感とかっていうのがあんまりないんじゃないってなってて、じゃあ
確かに、うん、
自分の気分とかその日の考え方とかでもっと変わりゆくもの、ジェンダーっていうものが変わりゆくものっていう捉えてる、
うん、
部分があると思っていて、じゃあそれがファッションと関連するときって、
はい、
じゃあファッションって結構じゃあ自分のアイデンティティとかジェンダーとかと結びついてる部分もあると思うんですね、
はい、
ありますね、うんうん、でそういう自分の性表現として使われるときに、まあ、あのフルイドっていう考え方があるとそういう風に使ってもいいし使わなくてもいいっていう選択肢がもっと生まれてくると思っていて、
うんうん、確かにそのファッションってそのジェンダーにつなげられてるというか、こういう服をしたら男性っぽい、こういう服をしたら女性っぽいっていうものがある程度固定化してきているけども、
うんうん、
それが移りゆくものって考えることで必ずしもファッションとジェンダーを、まあ、くっつけたかったらくっつけてもいいし、もう完璧に関係ないものとしては使いたかったら扱うでもいいっていう風に考えが広がっていくなと思いますね。
私もそう思います。でそれはみんなの心地よさにつながっていくんじゃないかなと思いました。
うん、
うん、まあ、ジェンダーの話ももっといろいろできるし、あんまりカタカナ多いとあの難しいので、もっとじっくりゆっくり掘り下げていきましょう。そう
ですね、話していきたいですね、
うんうん、
では皆さんお聞きくださりありがとうございました。
また次回もお待ちしています。